次郎は部屋の隅にそっと座った。会長さんの話では、祖父の病気は痛みも取れて、起きれるほど良くなっているべきなのに、激しい痛みも去らず衰弱してしまったのは、祖父の心に喜びがないからだと繰り返し言っていた。祖父は聞いているのかいないのか、目を閉じていたが、会長が話を終わると目を開いて、喜びだって、心の喜びだって、とじっと父の顔を探した。そうです。心の喜びを持ちさえすればいいのですよ。と会長が答えるのに、祖父はまばたきもしないで父をにらみつけていたが、目はギラギラ光っていた。その眼光が憤りの火花か絶望の火花のようで、次郎は胸が詰まった。心の喜びを俺にくれ、それを俺から奪ったのはお前ではないかと、その眼光は絶叫しているように見えた。会長は他の先生と同様にごちそうになり、謝礼の包み金を懐に帰っていった。父は夕勤めのあと、祖父の病気祈願をして帰ることにして居残った。祖父の病気が思わしくないので、不審状の方はまだ天井も張らず、荒紙に畳み立て具は入らないが、お社を祀る方だけは床を張り、祭壇を設けてお社を祀り、毎晩街道には畳の代わりにむしろを引いて、この3、4日頃、祖父の病気祈願のお勤めをしていた。次郎は祖父の目に燃えるような光を見てから、その光が自分の胸にも飛び火したように、わけもない憤りや悲しみが燃え盛った。このままでは祖父は死んでしまうが、医者も信仰も助け得ないのか。やみついた梅雨の頃、初めて来た医者に買った子供の早熟をついでに見てもらったところ、黄色くむくんだ顔を見るなり、十二指腸虫だと診断して、2、3回薬を飲むと、むくみはケロッとして食欲が出て、夏のうずわずりに沖へ連れて行けるほど健康になったのに、同じ医者が祖父の神経痛を治し得ないのはどうしたわけか。医者の手余り救うが神の道と、天理教の先生方は口癖に言っているが、本当に祖父は助けてくれるだろうか。心の喜びがあればと会長は言ったが、その喜びをどうしたら祖父の心に燃え立たせることができるか。その喜びが燃えなければ祖父の命が消えてしまいそうな不安で、次郎は立っても座ってもいられない思いだった。祖父のお願い勤めをする前、父やおじたちが病室の部屋で待っていると、祖母が目を赤くして、嫁に行っているおばに手を引かれて病室から出てきた。父の横に立って、小声で落ち着いた調子で話した。今夜はお願い勤めをやめてもらいたいっておじいさんは言うのですがね、先生方からお諭しを聞いて、あらゆる懺悔をして、もう懺悔のすることがない。今日は会長さんは喜ぶようにとおっしゃったが、神さんに迎え取っていただく以外に喜びようもない。それなのに病気を助けてくれとお願いしても、神様をお苦しめするだけだって、そう言ってますが、どうしたものかの常蔵。おじたちは思わず父の顔を凝視したが、父は両腕を組んで黙っていた。あたりに厳しい空気が流れた。突然次郎が、お父さん、あんたがおじいさんを助ける番ですよ。 あんたはいろんな先生方を連れてこられた。でもいつも黙っていて、お諭しをしたこともなかったでしょ。先生方は来る人も来る人も、こんな心得違いしたらいかん、あんなことをしたらいかんとおじいさんを責め立てて、おじいさんはいちいちお詫びしましたよ。先生方は寄ってたかっておじいさんをいじめて、僕は見ていられなかった。あれではおじいさんは喜ぶどころか、心を倒してしまったんです。今こそおじいさんを救うのはお父さん、あんたの番ですよ。と訴えかけた。一同呆然としていたが、次郎も自ら何を言うのか、言葉がほとばしり出て止められなかった。僕は海将さんがお諭しをしたとき、おじいさんの目を見たんです。心の喜びだって、と。おじいさんはつぶやきながら目を見開いて、お父さんの目を見つめたじゃありませんか。そのとき、おじいさんが何を言ってるか僕はわかった。おじいさんの喜びを奪ったのはお父さんじゃないか。お父さんの信心じゃないか。お父さんが信仰のために財産を捧げて村を出てから十何年間、おじいさんが喜んで通れたかどうか、お父さん、考えたことがありますか。僕はおじいさんのそばにいてずっと不幸だったから、お父さんにこう言えるんだ。おじいさんに今になって心に喜びがないなんて責めるのはひどすぎる。お父さん、その心の喜びをおじいさんに返すのは、あんたの責任じゃないか。あんたは十何年前にどんな病人でも助けたと僕は聞いています。死んだ蜂屋さんを生き返らせたと言うじゃないか。お父さん、おじいさんを救って信仰の力を見せてください。そうでなければ親に捨てられた孤児のように育った僕の不幸はどうなるんです。次郎君、やめんか。しゅんとした一座の横から厳しく蜂屋さんが一喝した。森先生、許してやってください。次郎君は少し神経が高ぶっているだけですから。次郎君、うちへ来なさい、と蜂屋さんは次郎の腕に手をかけた。次郎はあふれる涙を手で拭って立たなかった。しかし蜂屋さんの剣幕の激しさに動かされた。黙々と二つの影になって川に臨んだ家の方へ歩いた。蜂屋さんは熱くなり、奥さんに酒をつけさせた。次郎は羞恥や自己嫌悪で顔を伏せたが、おえつが吹き上げそうで困った。自分が惨めで情けなかった。祖父が死ぬかもしれない瀬戸際で、みんな真剣に心を一つにしようとした瞬間に、生意気に一人しゃべり立てて、みんなの気持ちを潰してしまった。自分はおっちょこちょいだ。蜂屋さんをもう怒らせてしまった。祖父はもう助からないのではなかろうか。伏せた顔がだんだん下がり、涙が流れた。蜂屋さんが黙って背に手を置いているその食感が、次郎を和らげてくれるだけで。